のウクレレタイムへようこそ。ここのところね、昨日も今日もウクレレアロハというね、清志小林さんの楽譜本からハワイアンのねウクレレソロを弾いてみました。その前からね、本田先生って言ってんだけど、本田先生のアイディッシュのオープンマイク行ったりとか、アイディッシュのオープンマイクじゃないんだ。オープンマイクで私はアイディッシュをやらせてもらったんだけど、それの話とか、あと、コンペイトーの解散の話とか、いろいろね、いくつかアップをしてますが、少しずつね、コメントをしていきたいと思います。昨日と一昨日はウクレレアロハでハワイアンの曲を、ただその曲だけをねアップしたんで、まあ本来は曲だけアップした方が聞きたい人はいいよね。でスタンド FM の場合はそれでいいんだけど、 YouTube とかいろんなところにねこう持ってくっていうか、自動的にこのデータが流れるように組んでるんですけど、で、YouTube だけじゃなくて Spotify とか Podcast とか、Amazon Music だったかな、 Apple Music じゃないよね、 Amazon Music かな、いくつかね、4つか5つのプラットフォームに自動的にあの RSS っていうんだけど、それをね設定してやると行くんですよ。ただそれぞれのプラットフォームっていう、そういうアプリケーションね、それぞれの、アプリケーションというかプラットフォームってそういうのを言うんですけど、ベースがあるわけですよね。その駅がいっぱいあると思って、 YouTube チャンネルのステーションがあって、ポッドキャストのステーションっていうかね、駅があって、そこにいろんなこうバスに乗っけてこう行くわけですよ。私のデータが、歌のデータとか喋ったデータが。ただその駅によってはいろいろ、ああちょっとこういう形じゃダメなんですよねっていうので弾かれちゃったりすることがある。で YouTube のチャンネルに関しては、最近ね5分以下のものっていうのが、弾かれやすい、5分以下のものに関して著作権とかいろんなチェックが入りやすくて、10分ぐらいの5分以上だから、5分オーバー、5分30秒とか、6分ぐらいから10分ぐらいまでの動画にしておくと一番弾かれにくいっていうかね。なのでよく YouTuber さんたちは10分ぐらいの動画を作るんですよ。それ以上になってくると広告がまたいっぱい入るようになるから、結局見る人が広告をね、私はあの YouTube のチャンネル一切広告入らないように月々1500円ぐらい課金してるんだけど、そんなことしてる人あんまりいないから、また広告をこうスライドしてクリアするのがみんなめんどくさくて、そこで他のチャンネルに行っちゃうと。だから10分以上、もっと20分30分のを作ってもあまり意味がない。だったら10分の3本作った方がいいっていう感じで、みんな10分から15分以内にしてるんだと思います。で私はまだそんなに、商用ベースには載ってないので、そんなに広告入らないんじゃないかなと思うんだけど、自分がね広告なしにしてるからチェックするときよくわかんないんですけどね。でそのだから本当は曲単品と喋り別の放送の方がいいかなと思うんだけど、 YouTube に全部流していく、自動的に配信するためにちょっと長めにした方が、ブロックされないっていうことで、そうするとね、まあ一番最初に曲を弾いてそれから喋った方が、もう曲終わったら他のを聞きに行きたい人、他のを見たい人はこう次に行けばいいわけでしょ。 なのでそんな風に今のところはしております。まずちょっと古い方の、5日前の放送から言うと、恋に落ちてを弾いて、それから本田先生とのねオープンマイクの話をしました。あの恋に落ちてもいいでしょう。あれ単体でどっか弾かなかったかな、弾いてないんだね。あれ単体で出したいよね。あの昔の金曜日の妻たちへだったっけ、なんかあのね主題歌の会えない時は部屋中に飾りましょうっていう、あれですよ。あれ歌で歌ってもいいよね。で、その自分の弾いたウクレレソロに聞き惚れるよくやるんだけど私は。昨日のねサノエバリトンウクレレで弾いたサノエ、すんばらしくなかったですか自分で言うなよって感じだけど、いや私ね今日ね昼間ね朝の通勤時とか昼お昼こう行ったり来たりする時とかずっと自分のサノエ聞いてて、もうなんて素晴らしい音なんだろうと思って、あのロメロちゃんのロメロクリエーションズのタイニーテナーのマンゴーのあのダニエル・ホーンモデルのねあのウクレレに、ダダリオのナイルテックのとあと3、4弦巻き弦のタイプのバリトンの弦を張ってねバリトンチューニングにしてね弾いてるわけですよ。またロメロがまあ最初からまあ音は良かったけど倍音がねすごく良くなるようになってきて、あれあのリバーブとか要はエコーみたいなとかね何にもしてないんですよ。ただこの iPhone で iPhone の音声を取るこう音声のメモみたいなのあるでしょ、あれで撮ってるだけだから、本来動画で背面カメラで撮った時の音より悪いはずなの。ステレオでちゃんと撮れてないんじゃないかなぐらいな感じなんだけど、それで直撮りしてるんですよ、マイクとか何も使わず。なのにものすごくいい音じゃないですか、すんばらしいでしょ。だからロメロちゃんがすんばらしいんだと思うのよあのサノエっていう曲はね歌ってもいいんですよ、すごくね。アウヘアオエエサノエってね、歌うのもとっても大好きな曲なんだけど、いやそれをさまあのんびりゆったり弾くのはマリッペ得意だからね、あのジェイクさんとかみたいにこうなんていうの、まあジェイクさんのようには誰も弾けないと思うけど、あの早いジャカソロね、あれは私は全然こう燃えないわけ、そこはそこにエネルギーを使わないっていうか、で聞くのはいいけど、自分がやるのはこうブラックナイロンとかああいう巻き弦とかそういう柔らかくてこう太い弦を張って、それをどこまで響かせるかっていうね、左手の指を離した瞬間に音はなくなる、押さえ続けてる限り音が鳴ってくれてるみたいなね、そういうこうウクレレの弦のこう振動とあと強弱とかなんかそういうのをつけてこうね、なんていうのかな、鞭のようにしなる粘りのある、なんだろう、あったかい優しい音っていうのを出したいと思って弾いてるわけでございます。よかったよね。 もっとなんかこうロメロで似合う曲をやりたいね。せっかく原稿感したしね、はい、そんな感じで。そしてね、三振でちょっと前に平和の龍華を弾いたと思うんですけど、7月1日に弾いてんだけど、あれ結構まだまだメロディーがよく分かってなくて、今ずっともう私の中のマイブームのメロディー覚える曲としてはもう平和の龍華なの。もうちょっと前まではフライミートゥーザムーンだったんだけど、今平和の龍華がもうとにかくそれを聞いて覚えたくて覚えたくてしょうがなくて、今最後の方の内縄口っていうその沖縄の言葉で一番最後のサビを繰り返すとこがあって、そこもねちょっと欲張ってそれもできたら覚えたいなと思ってるんだよね。あれはいいわ。あのサザンの曲で、私全然知らなくて、その三振グループのお仲間がこれをやりたいですって言って、なんか、なんかサザンの曲なんだ知らなかったって言って、まあ、メインはその彼女も歌姫だから彼女が歌うとして、もう私もなんか聞いてたらとってもね三振にもぴったりだしね、どちらかっていうと三振バージョンのネーネーズのバージョンでなんか覚えたいぐらいな感じの、今ね私のマイブームの平和の龍華なんですよね。そしてコミュニティの方でお知らせしたのは、今週末のライブの予定で、今週末は土曜日に総持寺っていう阪急の京都線の茨木市駅の一個先ぐらいのところにある駅で、そこにカレーとクッキーのお店があるんですけど、ご主人がカレーを作ってて、奥さんがアイシングクッキーみたいでね、オーダーの可愛いのをいろいろ作ってくれるっていうお店があって、とても素敵なねご夫婦なんですよね。で、旦那さんの方はこうギターも弾くし、そこでコミュニティを作ってて、ギターなんていうのアコースティックサークルみたいのをやってて、月に1回課題曲とかやって、みんなで集まる日をね、近所の人たち集まってこうみんなで練習会をしてたりするんだけど、でカホンもね旦那さんをやってくれたりとかいろいろして、奥さんもギター弾くんだけど、そのカレーがね、私は前にもお話したけどカレー苦手なんですよ本当はね。まあ食べなくてもいいっていうか、全然1年に1回も食べなくてもいいぐらいなんだけど、でもでカレー食べるとお腹ゴロゴロしちゃうんですよ。だけどそこのインフィニティさんのカレーは大丈夫なの、食べても。でカレーの味がダメなわけじゃ、辛いのは苦手なんだけど、辛くないやつだったらカレーの味がダメなわけじゃないんだけど、お腹ゴロゴロしちゃうから食べれなかったんだけど、そこのカレーは大丈夫。不思議。素晴らしい。多分体に優しいカレーなんだと。もちろんなんかスパイシーな、一番美味しそうなカレーあんだけど、それはね、ちょっと辛いから、私は無理じゃないかってみんなに言われていて。なんだけど、もうちょっと大人になったら食べれるのかなと思ってたら、その残念ながらインフィニティさんカレーの、その提供をもう今月いっぱい7月いっぱいでおやめになるということでね。でなんか次どうするのかわからないけど、新しいことをちょっと考えてらっしゃるみたいで、しばらくその土曜日と日曜日で予約っていうか、そういう音楽だけじゃなくてもいいけど、その、貸し切りのご予約が入った時は開けるみたいで、アイシングクッキーの販売は続けるみたいなんですよね。だから今週末行った時は、まあ、まだね、来週も再来週もあるわけだから、 7月いっぱいまではカレー食べに行けます。でも私も次いつ行けるか分かんないから、今週末土曜日に行った時は、あの私の場合すごいお子ちゃまカレーみたいのを頼むんだけど、ご飯の量とかね、ルーの量とかね、全部指定ができるわけですよ。だからご飯少なめ、ルー少なめってやると本当になんかちょこっとでいいわけ。それで、私は卵、ふわふわ卵みたいのを作ってもらって、それを追加するの。ご飯と同量ぐらいのオムレツみたいのが来て、でそれでカレーをちょこっとかけてもらうから、まあカレーソースぐらいな感じで、だからね、あの全然食べれるんだけど、でも食べれない私とか、あとは私のためだけじゃないとは思うんだけど、こうお子様もね来る時があるから、そのカレー苦手な人用に途中からオムライスのメニューを作ってくれたんですよ。で、なんだけどオムライスもこうご飯の量が3段階ぐらいあるんだけど、一番小さいの頼んでも私にちょっと多かったんですよね。だからあのカレーで少なめ選んだ方が、あの量的にはちょうどよかったんで、オムライスせっかくメニューに出てくれたのにすいません。普通にカレーをいただきに上がります。でインフィニティさんはそれで、あとね、あのさっきもちょっと最初に言ったか、あの本田先生、あの九州のね本田先生が宿川のおこなさんに来た時に、オープンマイク行って、その前回本田先生が来た時にワークショップとライブがあって、でふわっぺのメンバーで一人本田先生にずっと習ってる人がいるんですよ。でだからあの今度本田先生来るんだけど行かないっていうような声かけがあるんですよ。で行く行くって言って、でそもそも本田先生のワークショップって受けたことがなかったから前回行ったわけです。で、ダニエル・ホーとかキャッサンとはまたちょっと違う雰囲気だけど、すごくナチュラルでね、いい感じの優しい感じのなんかこうウクレレなんですよ。でも歌は歌わない人で、こうインストだけなんだけど、で前回のそのワークショップでは、普段はね普通に作曲したりするんだけど、こうアイリッシュ音楽のこのエッセンスを取り入れて、アイリッシュで弦楽器弾くときってバイオリンとかベースとかバンジョーとかで、あとまあギターもあるか、だけど基本ウクレレではいいあんまりやらなくて、5弦とかね、やっぱバンジョーのちゃんちゃらちゃんちゃらっていう感じの、ストロークが一般的だと思うんだけど、その5弦だからそれを4弦のウクレレに落として、なんかこう雰囲気はそのまま伝えてっていう、そういう編集をしてタブ譜のね楽譜を作ってくれたわけですよ。でそれの一番簡単そうなところをワークショップでやってくれたんです。で私はもう本気のバンジョーウクレレ持ってるから何度も言うけど、私のバンジョーウクレレ本気のやつだから、バンジョー5弦の本当のバンジョーの次ぐらいに次ぐらいに、バンジョーのウクレレ、バンジョーの中ではバンジョーウクレレの中では一番本気じゃないかっていうような個体なんで、でそれ持ってね前回も言ったわけです。で今回もね、で今回はその前回のアイリッシュのワークショップの時のその曲で私はやろうと思って、別に他の人たちは別にアイリッシュ音楽やんなくてもいいんですよ。あ、一組ねテナライズさんのところがやったんだけど、私よりも本当に素晴らしい全く同じ曲だったりしたんだけど別人並みに 本当にね、あのリズムがね、リズムとテンポが素晴らしかったんですけど、もう私の場合モアスローリーっていうことでね、でもそのプロとね、あの一緒にやってくれるわけですよ。こうバッキングとメロディーをチェンジしてとか、まあぶつけ本番みたいな感じなんですけど、でもそういうのってなかなかないんですよ。だからそういうオープンマイクっていうのがあのとても人気でね、まあ、ちょっと初心者の人にはちょっとハードルが高いかもしれないけど、まあ、でも本田先生に習ってるって、その先生に習ってるっていう人は隣でついてやってくれるわけだから心強いよね。で、まあ、曲はね、あその簡単なやつを選べばいいか。で、私みたいに習ってるわけじゃないけど、そのぶっつけ本番でその時にその人のそのプロの、楽譜を持っててこれやりたいって言えば、あのその曲だったらご自分のがこう編集したり作ったりした曲だからよく覚えてるから、あのいろいろ一緒に演奏してくれるわけです。ということでね、すんごい楽しくて、もうこのタンタタタタタタタタンタタタタタタってこのアイリッシュ、もうね、私あれをね、これで終わらせないでなんか使いたい、これもっと弾きたい、もっと何回もいろんなとこでやりたいで、みんなで楽しみたいと思っていて、私はすごい簡単なアイリッシュの、簡単って言ってもね、簡単じゃないんだけど、まあ一番比較的その本田先生の楽譜の中では簡単そうなやつを2つくっつけて、でずっとこうエンドレスで弾いていくみたいな感じなんだけど、もともとそのダンスする曲だから、ちょっと私が企んでるのはそのもっとやりたいバージョンね。8月16日に心斎橋で、四つ葉カフェさん主催の、フェスタがあるんですよ。ちょっとかっこいいビルのお部屋を借りて、で、まあ占いとか展示とかマッサージとかね、いろんな、テーブルがしていろんな人たちが出展するんだけど、その中でステージがあって、私は日曜日、土曜日と日曜日あるんだけど、15、16ってあるんだけど、私は日曜日の方のステージを1日借りしたんですよ。でウクレレとかの仲間をわーっと集めて、みんなでこう少しずつあの弾かないって、ね、1日借りたから、20分でも30分でも10分でも1曲でもいいからみんなやらないって言って、今人を集めているとこなんですけど、でその中でこれをね最後の方とか弾いて、こうみんなで楽しく踊ってもらうとかできたらいいなと思うんだけど、ただあんまりその周りでこう占いとかいろんな相談事とかしてたら、あんまりこっちでギャーギャーやっちゃうと、ドスンバタンバタンもね、あの、ダンスもダンスっていうか、あの日本舞踊とかなんかフーラーみたいのとか、こう静かなやつだったらいいけど、あの スキップしちゃうみたいな、そういうドスンドスンとするやつだとちょっとまずいかもしれないけど、このアイリッシュだとすごいこう元気いいやつでしょ、だからちょっとどうかわかんないけど、で8月16日無理だったら11月3日もちょっと主催で伊丹のオルウェイズっていうところを借りて、これはフワッペがね主催みたいな感じでちょっとやろうと思っているんですけど、それももうね、メンバーも申し訳ないけどもう締め切っちゃって、8月16日はまだ入れますだけど、11月3日はもうちょっとごめんなさい、もういっぱいいっぱいでもうお断りしてる、もう何組もお断りしちゃってるんだけど、もういっぱいになっちゃって申し訳ないんですけど、でそれでその例えばふわっぺの時とかにこのアイリッシュ弾いてこうみんなでこう踊ってもらうとか、 どうかなとか思うんだけど、ちょっとまたねそのグループの中で提案しないととか思ってるんですが、なんかねせっかくだから、なんかこうせっかくこの楽譜も手に入れたし少し弾けるようになったから、ふわっぺのメンバーにも手伝ってもらってこう回していって、順番にねメロディーとバッキングと回していったりとかしたら少し長く弾けると思うので、その間にあのその音楽によって好きにねこう踊ってもらうっていうのはどうかなと、そういうのができるイベントはどれかなってちょっと思ってて、やっぱりねこう自分が主催するやつじゃないとなかなかねそういうのはできないから、だったら8月16日とか11月3日とか、あとまだこれから申し込もうと思ってるやつがあるんだけど、それだったらできるかなとかちょっとなんかいろいろね考えつつ、まあどっかね1回か2回ね、せっかくのこのアイリッシュ音楽でみんなで楽しくっていうのをねちょっとやってみたいなというちょっと野心に燃えております。そんな感じかな。あとはね今日はね特にはないんだけど、明日ね明日金曜日なんだけど、明日はそのウクレレフレンズさんのお友達の2本目のウクレレを一緒に見に行くことになっている。そう本当はね今週の月曜日に行くって言ってたんだけど、すっごい雨降っちゃって、んで私がその1本目のウクレレがなんかもうペグが調子が悪いからって、じゃあ私ペグ交換してあげるよって言ってそれも預かる。そして、2本目のウクレレを今ちょうど私の、 あの体験用とかにですね、体験用とかに使うウクレレをちょっとお貸ししてるんだけど、とりあえずね、でまあだからご本人が気に入る2本目のウクレレを、一緒に探しに行こうっていう話になっていて、もしまあ別にその日に決めなくてもいいんだけど、もしなんかいい子に出会えたらお持ち帰りになるわけじゃないですか。でそれがざんざんぶりの雨の時は嫌でしょ、新しいウクレレをさ雨の中さ持って帰るの嫌だろうなと思って、あそうだねちょっと月曜日はちょっと雨がすごいみたいだから他の日にしようかって言って、で明日ねなったの、明日はなんとかあの関西は晴れっていうか晴れから曇りなのかな、でも雨はねなんか今日と明日は大丈夫みたいだからよかったなと思って、まあ一日で決まるかどうかはわからないんだけど、でちょっとね私が当たりをつけてるお店が夕方から行くとね、私が仕事が夕方まであるから夕方から行くとそんな何軒も回れないと思うんですよ、まあ、せいぜい2軒ぐらいかなと思うから、まあでもねそうやっていろんなウクレレフレンズさんたちの2本目3本目の購入をね一緒にね探しに行ったりとか、まあ年に何回かやるかな、年に3回2回か3回ぐらいはあるねそういう機会がね。で私もその自分がいつもそうそう毎年いろんなウクレレを私も買えないとか、もう家中ウクレレだらけになっちゃうからね、なのでそうじゃなくても結構ウクレレだらけなんだけどね、でも BJ さんみたいに70本とかになっちゃうからそれやりすぎでしょ、だからその他のお友達が買いに行くっていうか探してる時に一緒にまるで自分のウクレレを探してるかのように楽しませていただくわけです。で初心者さんとかまだ、中級まで行かない、まあ初中級とかぐらいだとあのお店に行ってもズケズケと言えないじゃないですか、あと高そうなやつとかを指さしてちょっとこれ聞かせてとかなかなかね言いにくいでしょう。 だから私みたいのが行って、あれとあれとこれとって言ってそれでじゃあついでにちょっとそれもって言ってどんどん出してもらってどんどん引くんですよ。で、自分がね買う時に自分で引いてても、その本当の自分が引いた音って自分のところにはあんまり聞こえないんですよ。正面にいる人の方によく聞こえるの。だから誰かに弾いてもらった方がそのウクレレの音色が分かるんですよ。だから、弾いてくれる人と一緒に行った方がいい。もし一人で行くんだったらお店の人に弾いてもらえばいいんだけどね。まあお店の人が妙に上手な人だと、それは妙に上手い人はどのウクレレ弾いてもいい音になっちゃうからダメなんだけどね。適当にあんまりウクレレ慣れてない、要は本職はギターだけどみたいな人だとちょうどいいかもしれないそうなんですよ。まあそんなこんなでね、明日はまたね、私もまた楽しませていただいて一緒にね、まあ明日決めなくてもいいし、そうなの、まあ明日は多分夜だから近場の大阪市内のところを1軒2軒行くぐらいかなと思うんですよ。で私がおすすめ大阪市内だったらやっぱり心斎橋のミキ楽器のアコースティック館、そこが一番あると思う。でもうちょっとヤマハ系のものが欲しかった、ヤマハ系っていうかこのロメロクリエーションとか欲しかったらちょっと歩いたら難波の方の向かっていくとヤマハがあって、そこにこのロメロのシリーズはあるんですよね。だけどまあロメロはちょっとね弾きにくいと思うんだよね。上級の人、中上級だったらいいと思うんだけど、ロメロはもうテンションバリバリ固くってちょっと大変だなと思うからあまりおすすめはしないです。やっぱりね2本目のウクレレにはちょっとおすすめしないかなっていう感じで、でまあ男の人とかで手に力があってギターやってましたとか硬い弦張って普段からテナーバンバン弾いてますだったらいいんだけどね。であとはね本町の方にそのカリフォルニアのお花ウクレレを仕入れてる神田商会さんっていうところのジェマイチさんっていうところがあるから、そこだったら、まあ、小さい橋と本町だったからね歩いて行けるぐらいだから、そこも行こうと思えば8時ぐらいまでやってるから回れるかなとは思うんだけど、そのねお花ウクレレのもねテンション柔らかくはないのよ。ロメロとかカニレアみたいに硬くはないんだけど、コアロハみたいに柔らかくはないの。何言ってんだお前はっていう感じだろうけど、分かる人は分かるよね。一番ね、ハワイブランド、ハワイの5大ブランドで一番ね、テンションが柔らかいのはコアロハです。絶対コアロハだと思う。だけど、コアロハとカマカは、モデルが違うから、この作りが全然違うので、フレットの太さ、高さ、とかね、その辺が全然、ああシリちゃんが喋りすぎた。マリッペが喋ってるとね、シリちゃんが喋る。シリちゃん、どうもありがとう。今大丈夫よ。でもね、こっちに喋るとね、喋らないんだよ、シリちゃん。まあいいや。で、カマカはマーチンみたいなんですよ。何言ってんだって感じなんだけど、フレットが細くて、高さが低いわけだから、ソロ弾きをしたい人はカマカとかマーチン、もしくはマーチンモデルを目指しているもの、まあ大体そのコアロハタイプかマーチンモデルかどっちかをみんな作りたいと思って作っている。でマーチンなのかカマカなのかでまたね好みは分かれるとこだけど、カマカだとこうコアっていう木を使って 高音域が多い周波数でキラキラしてるんですよ。まあ、私はちょっとキンキンしててちょっとどうかなって思う。私はもうちょっと低めの周波数が好きだから、マホガニーを使ってるもうマーチンが好きなんだけどね。でもマホガニーの周波数が嫌いな人もいるわけ。ちょっと低めでボワンボワンしてて嫌だっていう人もいるから、そこはもう好みの問題で、高い低いって言っても F は F なんですよ。その同じ F だけど、その中の高めの色合いが濃いか、低めの色合いが濃いか、音のこう丸みっていうか甘さとかキラキラ感とかがどうかっていうので、こう材質でね、ハワイアンコアとか、まあアカシアコアでもいいよ、コアとかマンゴーとかね、マホガニーとかね、こう分かれていくわけなんですけど、他にも私なんかだったらメイプル持ってたり、あと私が今ちょっと欲しいなと思うのは、あのシナモンとかねシナモン好きだから、あのシナモンシュガーがこうついてるドーナツとか好きなんでね、シナモンとかどうだろうとかね、やっぱりちょっとウクレレもちょっとなんかちょっとスパイシーで美味しいのかしらとか思いつつね、まあでももうあんまり増やさないようにしようと思ってるんで、もうここからは減らしていかなきゃね、本当に。だけどロメロすごいでしょ、うちの子、うちのロメロちゃん。だって何にもリバーブかけてないんだよ。で iPhone でただ直撮りポンって、しかもマイクで、マイクっていうか音声録音みたいなのパンってやっただけで、あの音ですよ。もっとちゃんとこうコンデンサーマイク、音取り用のいいやつで撮ったら、きっともっといい音でお届けできるんじゃないでしょうか。いやー、ロメロちゃん育ってきたね。あと私の三振ちゃんもね、すごいちょっと鳴るようになってきたらしくて、なんかね音がねビンビン言ってんですよ。まあ三弦って言わないのかね、一番手前側の弦なんだけど、その弦だけかなと思ってたら、最近真ん中の弦も結構すごいなと思うから、多分竿っていうかこのネックっていうかね、三振はあそこのネックの部分が命って言われてるから、音を決めるのに。なのでまあ、だんだん振動するようになってきたのかな、落ち着いてきたのかなとは思うんだけど、でもねそんなに弾いてるわけじゃないからね、もっとね鳴らしてあげたらもっときっと鳴るんだろうなと思って、もっと鳴らしてあげなきゃなと思うんだけど、三振は音が大きいから、こう毎日毎日こうやってね、今日だってねやるわけにはいかないわけですよね。あ、もう0時になっちゃった、大変、もう寝なきゃということで、本日は最近ね収録したあれやこれや曲の話とかね、そのまつわる話をちょこっと取り留めもなくしておりました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。もうすぐね11日だから、今日、もう日にち変わったから10日でしょ。あ、今日か。だから今日中に、今これ0時だから今からお風呂入ってか寝るけど、で起きて仕事行って、で今日は帰りにそのお友達のウクレレを見て帰ってきてからの、0時で0分までに、マンスリーを取らなきゃいけないよね。うん、明日の朝は無理なの。なぜ無理かっていうと、朝は私全然声が出ないから。でこの前ね、またちょっと話長くなっちゃうな。この前本田先生の時の動画を見ていただくと、 YouTube の方にアップした動画を見ていただくと分かるんだけど、なんか喋りますかって本田先生が、私のこと知らないから、ダメ、みんなね 客席はみんなしてるから、ダメだよマリッペになんか喋るかなんて言っちゃうみたいな、そういう笑いがあったんだけど、でまたえなんか喋った方がいいのと思って、なんかせっかくだからその曲の話とかバンジョーの話とかすればよかったのに、ふと思いついたのが、その前の日とか前々日ぐらいに行った歌のレッスンの話だったわけで、私の声がその歌のレッスンの時に、ミックスボイスとかってよく言うんだけど、地声と裏声を境目をなくして全部裏声のような全部地声のような、そういうので歌いたいみたいな、そういう話を してたわけですよ。でちょっとこう息が続かないとか、ちょっと疲れてきたりとかするとこういうふうになっちゃうみたいな、そういう話をしてて、で疲れてきたり息継ぎがうまくいかなかったりとかすると地声が増えちゃうみたいなことを言ってたら、あー違いますよ、マリッペさんの声は喋ってる声も全部裏声ですよって言われて、えそんなバカなって言ってたら、そう笑ってる声も裏声でしょって言われて、えいやそういう発音、そういう発声をする人ってたまにいらっしゃるんですよって言われて、はぁみたいな、そういうね、そういうことだったんですけど、いつからそうなったのかちっともわからないね。でもよく考えてみたら、多分だから今こうやって喋ってるのも全部これは裏声と同じ発声をしてるらしい。自分では全然分かってないけど。で、その子供の頃に、小学生の時にから、小学校 3,4 年生ぐらいからずっと私こうアナウンサーをやってたんですよ。学校代表のとか。だからその原稿を読むっていうこうそういうやつね。例えば合同体育祭とかの、原稿を読むとか、昼間の放送でお昼の時の放送で原稿を読むとか朗読するとか、まあ、そういうのが、主だったんですけど、まあ、基本原稿を読む系だったんだけど、そしたらね、その時に結構指導が厳しかったね。その時のその担当の先生みたいの人が、滑舌とかの練習もしたけど、私はどうも舌が長いみたいで、さしすせそがダメだって言われて、お前は舌が長すぎるって、今ね、お前なんか言っちゃダメだよ、今はね、今の教育では、その頃は OK だったからね。お前は舌が長すぎるから、さしすせそがうまく言えないだろうって言われて、なんかそういうのとかね。であまりに厳しくて、6年生ぐらいの時にもうアナウンサー私辞めたいって言ったのね。なんでそんな怒られてね、やんなきゃいけないんだみたいな感じで。まあでもそので次その中学校行きました。あでその小学校もだったし中学校もだったんだけど、その辺りのね、東京都の、23区内の中でもその辺りの区が、なんか教育のこうモデルケースみたいなのになってたらしくって、大学の教員とか専門科目の先生、美術とか音楽とか体育とかの先生、この3つかな、この3つの専門科目の先生が小学校とか中学校に教えに行くっていうのをテストケースとしてやっている学校だったんですよ、小学校も中学校。だから中学に行ったら今度、あ小学校もだったかな、音大の先生が来るわけ。中学の時もそうだったかもしれないけど、音大の先生が来るから、 じゃあなんかこう歌やりますって言っても、歌は3分間のドラマだ、途中で止めるなみたいな、そんなところから始まって、はぁみたいな、そういうところからねやって、小学校とか中学校のその義務教育の音楽しかやってないんだけど、まあピアノはやってたけど、歌とかはね そこでしかやってないんだけど、それだけでここまで来たみたいな感じなんですよ。そこで習ったことで全部やってるみたいな感じなので、まあ音大の声楽科のねそういう教え方とはもちろん全然違うと思うんだけど、なんか違ったんでしょうねきっとね。やらせることも違いました。なんか音大その先生が多分来て、自分の音大でコンクールがあって、それに参加させるとかね、女の子だけで軍団を作って、1学年全部連れてって、もう何百人で歌うコーラスみたいなのとかをね、ゴスペルとは違うんだけど、なんかそういうのをずっとやらされたりとか、なんかいろいろしてたから、そこでなんか学んだことがあったんでしょう、何かしら。でその後大人になってから、仕事にねちょっと役立つかなと思って、こう図書館のその朗読の、資格を取るみたいな講座をずっとやったりとか行ったりとか、あとラジオ局のナレーションの、教育を受けに行ったりとか、でその後博物館に勤めたので、博物館でよく動画とかあるじゃないですか、そういうののね吹き込みももちろんするし、ギャラリートークもするし、まああとはあの大学で教えたりもしたから、その講義でね喋り方みたいのはもちろんねやってたりしたけど、まああと学会で発表したりとかね、そういうのもありましたけど、まあそんな感じで今ここに至るって感じでございます。ああ大変、もうほら50分になっちゃう。ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうですか、手放しは進んでありますか。もう少しですよ、新月までにねいらないものを手放しましょうね。私は今古い布のもの、なんか洋服とかタオルとか、とあとは、あー大変、ゴキちゃんが来た、どうしよう、今タオルって言ったタオルのところに止まってるよ。じゃあごきげんよう。